んにちは。和製油のある暮らしの近藤です。今日は寝苦しい夜が増えてくるこの季節にぴったりな香りと睡眠のお話をしていきたいと思います。実は厚生労働省が出しているガイドラインにも香りによるリラックスという方法が紹介されているんです。今日はちゃんと研究データも一緒に見ながら薬杉、もみ、柚子、黒文字という4つの和精油をご紹介していきますね。最近夜になっても全然気温が下がらない日増えてきましたよね。最低気温が25度超えちゃうとかね。日中はまあもちろん暑いんですけれども、夜の10時とか11時になっても窓を開けてもですね、ちょっとこうムワッとした湿気を含んだ空気がそのまま入ってきたりとかして、で、ああもう今日もちょっと寝苦しいかもしれへんなって思って、そのまま布団に入る前にエアコンどうしようかと、エアコンをつけるか、タイマーで何時間にするのか、エアコンなのかドライなのかみたいなね、かもうちょっとなんかサーキュレーターだけ使って部屋の空気だけ回すかとかね、ちょっと、まあ、あんまりね入れすぎると今度子供がですね寝たまんましゃっくりをしだしたりするんですよね。お腹出して寝たりとかねしてますからね、もうそれで起きるんですよ本当に。もうそんなちょっとこう自分自身もねなかなかこう深く睡眠ができないというか、なんか推奨されている睡眠時の室温って18度にして、で長袖長ズボンでねちゃんと布団をかぶって寝るのが一番ちゃんと寝れるとかね言われてますけれども、そこまでキンキンにエアコンかけるわけにもいかへんなって思ったりもしています。なんかそこはちょっとなんかね勇気が出ないです。私やってるよっていう方はですねぜひコメントで教えてください。さすがにうちはなんかもう寝冷えをしてしまうのもちょっと怖いので、で長袖をわざわざ着てしまうっていうのもなんか夏なのにみたいなね感じもするので、一応ですね夏の夜に、ドライを1時間だけかけて寝るとかをね今してますね。でも一回ちょっとね寝苦しくて夜中起きちゃうとこう3時とかねあとちょっともう一回多分これは寝た方がいいなっていう時に二度寝してもですね、なんか微妙にこう眠れなくなったりで、あとね二度寝して、まあ、合計の睡眠時間はなんとかねなんかこう6時間以上取れてるけれども、でも全然なんかこうちゃんと寝た気がしないとかね、そんな夜がですねちょっと増えてきているんではないでしょうか。どうでしょうかね、そんな時に、まあ、さっきご紹介した厚労省がですね出している睡眠のガイドラインが、ね、あるんですけれども、この中にですね、睡眠導入、睡眠しやすくなる方法としてアロマセラピーという方法はですね、書かれているんですよね。もちろんですね香りだけでスコーンと寝れるっていうわけではありませんので、睡眠環境を整えたり、あとは寝る直前までお酒飲んだりスマホ見たりしないとか、お風呂はちょっとね2時間ぐらい前に入っておくとか、食べるのもね直前まで食べとかないとかね、いろいろねこう工夫をしないといけないところはあるんですけれども、それに加えて眠りづらいなと感じている人におすすめな香りという切り口からですね、寝苦しい夜との付き合い方を考えてみたいと思います。で2023年に、健康づくりのための睡眠ガイドというのを厚生労働省が出しているんですけれども、最近だとですね睡眠外来というのもですねきちんと診療科目にですね入ったということで、日本人の5人に1人は睡眠障害を抱えていると言われています。でそのね寝る前のリラックス方法の一つとして、この香りによるリラクゼーション、いわゆるアロマセラピーですねが紹介されているんですけれども、で国の資料にもちゃんと載ってるっていうところがですね結構ね心強いですよね。でなぜ、いい香りアロマセラピーを睡眠前にですね就寝前にすることによって して、良い睡眠、つまり早く就寝することができたり、または睡眠の質をですね良くすることができるのかというと、嗅覚ってですね五感の中でも唯一感情とか記憶とかを司る脳の部分なんですけど、これが大脳辺縁系と呼ばれている場所です。脳全体の中で言うと卵の黄身みたいに中心部にある部分なんですよね。でこの大脳辺縁系に嗅覚がですね直結しているんですよ、鼻から。そうだから香りは他の感覚よりも自律神経に働きかけやすいと考えられています。で今日ご紹介するのは屋久杉、もみ、柚子、黒文字の4つなんですけれども、それぞれですねいろんな研究がされている樹種でもあります。でそれぞれ研究の詳しさとかね確からしさっていうのは、まだまだバラバラだったりするんですけれども、そこも含めてですねご紹介していきたいなと思います。では順番に見ていきましょう。まず屋久杉ですね。屋久杉は屋久島に自生する樹齢1000年を超える杉のことなんですけれども、この屋久杉にはアルファセドロールという香りの成分、芳香成分が普通の杉に比べて20倍近く多く含まれていると言われています。数字にするとですね結構すごいですよね、20倍って、長い年月をかけて育っている中でこの成分をですね、ぎゅっと蓄えていくという感じなんですけれども、確かに杉ってクリプトメリアヤポニカっていう学名があって、日本の固有種として杉は1種類しかないんですけれども、この日本の全国つつ裏裏に生えている杉はですね本当に育っている場所とかあと樹齢なんかによってですね全然香りが違うんですよね。で特に異質なのが屋久杉と言われています。なんか随分前に見た資料によると、なんか4分割ぐらいできる遺伝子のチームがあって、屋久杉はまた別個みたいな感じに、なっていると書かれているような資料もありました。すごくですね南国を思わせるパイナップルのような甘酸っぱさがする香りが結構私はですね落ち着いて大好きなんですけれども、なんか土っぽいその緑、ジャングルの奥地みたいなね、こうやっぱり森の奥の方を感じるこのシーンが思い浮かぶみたいなねご感想をいただくことも多い屋久杉の精油です。この屋久杉の精油に含まれているセドロールについてはですね、富山大学の研究チームが面白い実験をしています。健康な成人の方にマスクを通してセドロールを10分間吸入してもらって、その間ずっと心電図と血圧を記録するんですけれども、空気だけを吸った時と比較するとセドロールを吸入した時の方が心拍数も血圧も統計的に意味のあるレベルで下がってたそうなんですね。さらに心拍のですね細かい変動を解析すると、副交感神経、リラックスしている時に優位になる神経の活動を示す指標が優位に増加していて、副交感神経に傾いていますよと。で逆に交感神経と緊張している時に優位になる方の指標っていうのはですね低下していたという結果が出ています。ここまでだったらいい香り嗅いだらリラックスするよねで終わりそうなんですけれども、この研究はもう一歩踏み込んでいて、喉頭、いわゆる喉ですね、喉頭を全部摘出されている方、つまり鼻から息を吸ってもそれが入らないということですよね。そういった方を11人を対象に気道から直接セドロールを吸入するっていう実験もあるそうなんですよ。でそうすると鼻を介してない、つまりいい香りだなって言って感じているわけではないんだけれども、セドロールを 気道から直接吸入してもらうと同じように血液が下がって副交感神経の活動が増加したっていう結果が出てるんですよね。これってつまり香りをね、鼻で感じていい香りだわって言ってリラックスするんじゃなくって、気道そのものからも体の中に入ればそこからですね吸収をされて働きかけていってる可能性があるということなんですよね。なので、よくそのアロマセラピーについてはあまり勉強がしたことない方にお伝えしてるんですけれども、アロマっていうのは本当にいい香りだなと思って思うことによって効果が出るという部分もあるんですけれども、そうじゃない部分も結構あるんだよというのをですねよくお伝えしております。はい、次はモミですね。モミは、クリスマスツリーのイメージがね強いかもしれないんですけれども、マツ科の針葉樹です。でその葉っぱの部分はですね酢酸ボルニルという成分が多く含まれているんですね。結構こうすっきりした香りで、透明感のある森の香りと、言われてるんですけれども、結構石鹸とか入浴剤とかあとルームフレグランスなんかにもよく使われている成分でもあるんですね。でこの酢酸ボルニルについては九州大学の研究チームが50歳以上の女性26人を対象にした実験をしています。いわゆる更年期世代ですよね。もう更年期になると本当にわけのわからない、不調に襲われて、なんかこれが病気じゃないってどういうことみたいな症状がね畳みかけてくるような感じなんですけれども、その中に不眠も入っているんですよね。でこの50歳以上のですね女性に就寝時にこの香り、酢酸ボルニルを含んだミストをディフューザーで1時間吸入してもらうグループと香りなしのグループに分けて2週間就寝時間や起床時間、それから体の動きとかお肌の水分なんかもですね記録してもらいました。そうすると結果として、酢酸ボルニルを吸入したグループは就床時刻が早まる傾向が見られたそうです。就床時刻、つまり寝床に入る時間ですね。実験の1週間目は日付が変わってからようやく布団に入るみたいな感じだったのが、2週目には23時台に早まっていたというような、データが出ています。なんかこう早くお布団に入ろうってなるっていうね面白いですよね。ただその睡眠の質に関しては香りがあるなし両グループともですね、よく眠れたという主観に関してはあんまり変わらなかったそうです。というわけで、モミの香りを嗅げば必ずですね眠りが改善されるかっていうと、どちらかというと早く寝られるようになるよっていう感じですかね。なんか50代の女性だけじゃなくて、なんかあんまり早く寝ない夜更かしをしがちな人全員にちょっと使ってみてほしいなって思いますよね、この実験だと。さて、3つ目はですね柚子です。柚子の香りの主成分は D リモネンという成分なんですけれども、これについてもいくつか報告が上がっています。手術を控えて前日に入院されている方に柚子の香りを吸入してもらったところ、よく眠れて目覚めもすっきりしていたという報告があるそうです。手術前の入院って普段と違う場所で、しかも次の日にね手術が控えているわけですから、緊張してですねあんまりこう眠れないという方も多いと思うんですよね。でそんな状況でも香りが助けになったっていうのは実用的な意味でもすごい興味深いなと思います。でしかもこの実験なんですけれども、ラベンダーの香りと比較対象して実験されたんですけれども、被験者の方々はですねどちらかというとラベンダーよりも柚子の香りの方がよく眠れたと答えたというような、結果が出ています。 柚子はですね、なんか柑橘の香りの中でもあんまりですね、こう元気を出してみたいな、前向きにみたいなね、こうチアガールみたいに働くんじゃなくって、どちらかというとですね、不安感がですね収まってきたり、リラックスをするというようなね働きをしてくれる精油ですので、ちょっとね使ってみるとホッとするような感覚をね得られるような香りだと思います。なんか寝る前に柑橘系って思われるかもしれないんですけれども、実際にねちょっと使ってみるとね分かっていただけると思いますので、ぜひね寝る前にちょっとでもハーブ系とか樹木系がいいのは分かっているんだけど、柑橘の香りが好きなんだよねという方々はですね、この柚子おすすめですね。最後は黒文字の香りです。黒文字はね、これまで結構 YouTube でも何回か登場しているすごい大人気の香りなんですけれども、今日はまた睡眠との関係をですね少し掘り下げてみたいと思います。クロモジの主要成分なんですけれども、半分ぐらいがリナロールという成分でできています。でこのリナロールなんですが、薬学の学術誌にですね研究論文が発表されていて、リナロールの香りを嗅ぐと抗不安効果、抗不安作用ですね、不安な気持ちが和らぐ効果が生じるっていうことが、マウスを使った実験で確認されてるんですよね。でこの効果なんですけれども、抗不安作用であって鎮静作用とはちょっと違うということです。で鎮静作用がですね強すぎるとですね、ぼーっと眠たくなったり、動きが鈍くなったりするというのがですね結構実験で見られることなんですけれども、リナロールの場合ですね、あまりそういう作用は見られなかったということなんですよね。で実際にどういうふうに体の中で働いているのかというと、脳の中にあるギャバというですね興奮を鎮める神経伝達に関わる部分なんですけれども、いわゆるギャバチョコレートとかね流行りましたよね。ギャバ A 受容体というところにですね働きかけて、不安だけを選択的に和らげているんじゃないかと考えられています。なので、クロモジの香りとかリナロールを多く含む香りを嗅いだら眠くなるっていうよりかは、香りを嗅ぐことで、不安とか心の中のこうなんか引っかかっているものがですねちょっとこうふっと緩んでほどけて、で安心した気持ちになるので結果的に眠りに入りやすくなるというイメージの方が近いのかなと思います。寝る前にですね、明日のこれどうしようとかね、なんかちょっとこう緊張する発表があるとかね、そういうのがちょっと心の中に残っているとなかなかですね頭がざわざわしてしまって眠れなかったりしますよね。でそういう時にこの不安を和らげるっていう働きが力をですねすごい発揮してくれるんじゃないかなと思います。ちなみに黒文字についてはですね、新世代アロマセラピー黒文字認知症不眠症へのアプローチという書籍も出ていますのでね、ぜひ見つけたらですね読んでみてください。クロモジの香りを使った実験結果とかもね載っています。で結構読むとですね、クロモジは中途覚醒の回数をですね格段に減らしたという結果が出ているんですよね。でそのいわゆる精油をディフューザーで炊いたりだとか、寝る前にアロマトリートメント受けるとかしなくても、普段使っている日用品とかバストイレタリー商品とか化粧品ですよね、こういったものを黒文字の香りが入ったものに変えるだけで、中途覚醒の回数を減少させたという実験結果が出ていますので、これはですね結構取り入れやすさっていう意味で参考になる結果なんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょう。ここまでね4つの香りを紹介してきましたけれども、眠る時にお部屋にディフューザーとかアロマストーンとかがないと使えないんですかという質問もねあったりします。でもですね、実際ディフューザーとかアロマストーンがなくてもですね、すごく簡単に芳香浴を楽しむことはできます。私ほどのアロマセラピストになると ですね、まあ、ズボラ代表なのでディフューザーほとんど使わないですね。あの一番手軽な方法で四つ折りにしたティッシュペーパーにですね精油を 2,3 滴垂らして、でそれを枕元にですねそっと置いておくっていう方法が、まあ、一番楽ですね。あの十分これだけでもですね香りがゆっくりとですね拡散していきますので、まあ、あの本当に手軽な方法で、まあ、これしかほとんどやってないですね。まあ、その他にあティッシュがないわみたいなね時にも、枕カバーをですね例えばフェイスタオルとかで枕をこうガバッと覆ってしまって、でそのフェイスタオルの端っことかにですねほんの少しちょいっとですね精油をつけてあげるというような方法もですね便利かなと思います。なかなかねディフューザーとかアロマストーンだとあの垂らした後の、ね、中の構造で瓶を洗わないといけないとかね石を洗わないといけないっていうようなね結構めんどくさいこう作業が増えますので、ちょっとなんかこう本当はこの香りで眠りたいのにずっと使ってるこれを使ったまんま洗ってないから現状維持でいくかみたいなねちょっと諦めモードになると、なんかあの自分の本当に欲している香りと違う香りを使わないといけないってなると、これもまたですねアロマセラピーのですね効果としてはですね半減してしまいますので、せっかくなんでその日の気分その日の自分にぴったりな香りを使ってですねあのゆっくりリラックスしていただいて安眠していただければなと思います。はい、というわけで今日は寝苦しい夜に使いたい香りとしてですね薬杉、もみ、柚子、黒文字をご紹介しました。研究の内容とかですね、まあ、どれぐらい使えるのかっていうのはまあそれぞれなんですけれども、でも共通しているのはですねアロマ、いわゆる精油の香りですね、香りが自律神経とか脳の働きに何かしら作用しているということですね。これですね気になった香りがあったら、まあ、まずですねさっきご紹介したようなティッシュに垂らしてですねぜひ試してみてください。結構ねこういった論文とか実験のね研究結果とかって知ると楽しいですよね。読むのは大変なんですけれども、今日の内容がですねへーって思っていただけたらですねぜひフォローとですねコメントでご感想などお願いします。それではまたまた。